皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月18日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は地球は丸いです。地球は丸いっていうのはですね、まあ当たり前のことを言うなと思われるかもしれませんが、なかなかこう普段生きてるとですね、地球が丸いかどうかってのよくわからないところがあるわけですね。しかしやっぱこう、まあ宇宙のね、外まで、宇宙まで、地球の外までこのロケット乗ってですね、出てって見てみたり、あるいはまあいろんな天体観測なんかすればですね、あるいは実際にこの西へ西へ東へ東へずっと飛んでたら元のとこ戻るとかですね。まあそういうのを経験すれば、まあ地球は丸いということがこうわかるんでしょうけども、いわゆる我々住んでるところは球であると、玉であるということになりますと、実はその平面を考えた、そのものの考え方っていうのは成り立たないわけですよね。要するに、平面だと必ず端っこってありますよね。上下左右の端があるんですけども、球だとこれ端っていうのはないですよね。それから三角形を描いたってですね、この内角の輪がね、こう何度になると、平面と球面では違うわけですよね。一時が万事ですね、こう球面ですとね、平面の幾何学で成り立ったことっていうのは成り立たないことが、あるわけですね。でも大体成り立ってんだろうと、なんとなく成り立ってんだろうと思って、近似値で成り立ってんだろうと思ってやってんですけども、しかしやっぱりふと気がつくとですね、全然違う原理だったっていうことがあると思うんですよね。で、我々はやっぱりいつもですね、この、まあ、多分明日は今日と同じだろうと思ってこう生きていて、まあリーダーシップという観点から言いましてもですね、まあ基本的には、変化というものも、今起きている問題を克服することが、まあ変化の一番重要なポイントだと、どうしてもこう思いがちなんですよね。だから財政もそうですね、金が足らないと、だから足らない金をですね、ちょっとかき集めてくることが大事だとこう思っちゃったりするわけですけども、その、なんでじゃあ金が足んなくなったんだろうかなとかですね、あるいはその、足らなくなった、なくなった金はどこ行ったのかとかですね、この全体を考えてみると、まさに球面と、球と同じで、ぐるっと回ってるわけですよね。突き詰めていくとまた自分のとこ戻ってくる。あるいは全部足したら、この球の中に全部収まっていて、なんかその自分のこの考えてる視野の中にね、すべてがあるかないか考えたら、いや、その外側に全部、世界があってね。だからこの中だけで、狭い世界の中で完結させようと思っていても、結局外の世界があるから物事完結しないということがよくあるわけですよ。日本の政府が一番苦手なのは昔から国際金融なんですよね。これ非常に苦手で、まあそれでも戦前はよくやってましたよね。日露戦争の前に、ロンドンにですね、日銀のロンドン支店ができて、それから、今、三菱 UFJ、東京銀行になりましたけども、戦前の横浜証券銀行の支店を、あそこに、ロンドンに作って、まあ当時明治のことですから、日銀もそれから横浜証券銀行も、外為専門銀行ですが、筆頭株主は天皇家なんですよね。まあ天皇の権威と財力によって、まあ成り立ってたのが戦前の日本の、まあ円の信用ですよね。まあそれを、まあ、作って。で、しかし日露戦争の資金調達の容易じゃなくて、さらにまた日露戦争終わった後の資金繰りがもう極めて悲惨なことで。まあ、それでもなんとかこう回してって、しかしそれも世界大恐慌で万策尽きちゃって、あそこでも日本は完全に世界に対して背を向ける形になっていくわけですけども、まあ、とにかく国際金融はですね、非常に難しかった。で、戦後は特にそうですよね。1971年の変動相場制以来、 なんで為替が変化するのかは全然わからないわけですね。日本から出てった金がどこに行ってんのか、どっから日本に金が戻ってくるのか、全然わからないわけですよ。だからそうするとなんかね、もう国内の経済考えたって全部その目に見える範囲でしかやんないわけでしょ。あっちにね、あの銀行の様子、この銀行の様子、この企業の様子、この国民の様子見て、そこで考えてます。しかしその裏側にですね、金がぐるぐる回ってるわけで、その、まあ、日本以外のところからですね、いろんな投資してる連中がいるわけで、その様子ってのは全然こう頭に入ってませんから、まあ、言ってみればこう、ね、井戸の下から、井戸の中に降りて、で、井戸の上の小さい、井戸の丸く見えるね、その小さい空だけ見て物を考えてるみたいな、そんな話になってるわけですね。全然治らないですね、やはり40年経ってね。ちっとも治んないじゃないの？なんかやっぱりこの、見ていて面白いのはですね、地球が丸い、すなわちその自分たちの、まあ発想と違う人たちがどう考えて行動しているのか、自分たちの見えないところで今何が起きてどうなってるのかっていうことを、今日今の自分のことと同じように大切に考えるというこのロジックがやっぱないんですよね。日本の霞ヶ関永田町、あるいはその最近は大企業もそうですね。なわちね、お城の中に立てこもってるって発想なんですよ。城の中に立てこもっているから、城から見えるね、遠くになんか水煙に上がってどうもあそこに蛮族がいるらしいとかね。あそこの町はなんかね、どうも栄えてんじゃないか、こっちはね、どうじゃないか。まあそういう話はね、興味深く聞くわけですよ。それから城にね、わざわざ情報を届けに来てくれる人。まあ城にわざわざ情報を届けに来てくれる人の話はですね、まあお茶でも出してですね、まあ話聞くわけだけど、こう城から出てってね、城の外側に何が起きてるのかっていうことをですね、いつも考えて、城の中、あるいは城下町だけではなくて、城も地域も国も世界も一体だと思って、その一体となった丸い地球の、まあ、動きをいつも想定しながら、じゃあこの城は今日どう運営するかという発想というのは皆無だと思うんですよね。あれだから本当にその40年前の世界、40年前のこの変動相場制以降っていうのはもうそれを考えておかなかったら一つも成功しなかったわけじゃないですか。でも全然やってる様子はないですよね。外の話は外の話。この城の中だけはですね、六方全書で決まるんだと、俺が決めてんだと、地球は丸くないんだと、ねえ、この日本だけ、この城の前だけ平面で、ここだけはこの原理でやってんだという、強烈な意識じゃないでしょうかね。もちろんですね、その日本のその、霞ヶ関永田町がとてつもない権力を持っていてですね、昔のカンボジアのポルポトとかですね、今のその北朝鮮のね、体制みたいに、まあ、世界がどうあるとここだけは全然別というようなことをできる国であれば、いいか悪いかは別にしてですよ。できる国であればですね、まあそれはそうなんでしょうけども、逆にそういう、まあ日本なんかはですね、開放経済ですからね。開放経済で民間の人たちはどんどんどんどん行ったり来たりして、まさに地球は丸いと思って仕事してるのにですね、城の中だけがですね、ねえ、なんかそんな発想がないと。で、税金は勝手にこう召し上げてってですね。で、足りないからもっと出せとか言ったりですね。で、何か考えてやったってこう狭い平面の世界でしょ？全然話にならないんですよね。やっぱり地球は丸いんじゃないんでしょうか？さらに最近はですね、この宇宙というものもですね、一緒にこう見えてきてるわけですね。国境というものもですね、宇宙まで上がれば関係ありませんからね。人の国の上をですね、どんどんどんどんみんな通っていくでしょう。衛星でも何でもね。さらにその、最近は、大宇宙ね、今まで我々が知らなかった暗黒物質だとか暗黒エネルギーというものがあるっていうことは分かったし、で、その入り口がですね、どうやらその、ね、ナノの世界、あるいはその、まあそこで言えば波動ですよね。波動の世界、ナノの世界がどうも入り口だっていうことも分かってきたし、どんどんなんか、地球が丸いってだけじゃなくて、こう、宇宙が見える宇宙の外側が見える、大宇宙が見える、そこまで生きてるわけでしょ。だからそうするとやっぱりこう、なんかね、城下町の地図を目の前に置いて、私たちがこの天守閣におると。で、あなたはこの城下町はここにいる。で、ここにいると。 ね、だからこの城下町の中を区切ってですね、業界別に区切って、地域別に区切って、その代表者を呼んで話をすれば、城下町の運営にですね、何らししょうがないと。城下町の外側の話はたまにですね、お茶でも出してですね、話聞いておけばいいと。こういうことをやってるところではですね、統治なんていうことはありえない。ねえ。で、嵐が来れば嵐が悪いというし、それから外から何か言ってくればですね、これ外が悪いというし、まあほんとこう、ねえ、もうほとんど崩れかかった城にですね、毎日登場して、黙々とですね、なんかこう、無意味な仕事を続けてるっていうのは今の状況なんじゃないんでしょうかね。で、まあ皆さんもその国会議員にしろ何にしろですね、役人にしろ会われるとわかると思いますけども、本当に世界が狭いですね。ええ、人って気がつくとですね、すごく狭い常識の中に生きちゃうわけですよ。これしょうがないですよね。でもやっぱりそれは自分の努力とですね、様々な体験、経験積み重ねて、地球は丸いんだと。で、その外側に宇宙があって、さらに外側に大宇宙があるんだということ、あるんだということを、自分でいつも実感していないと、大変じゃないですか。でもやっぱその努力をする人というのは、逆に城から追い出されるんだね。今でもよく覚えてるんですが、昔山一証券が倒産した時にですね、野沢さんという社長がね、涙で記者会見、涙ながらの記者会見するんですが、その、潰れた原因はね、その、アメリカが格下げしたからだっつうんだね。よく言うよとみんな思ったんですけども、やっぱりこのね、城の外にね、原因は求めるんですよね。城を内陣にした原因はですね、こう、よそから飛んできたこの、矢だと。矢が飛んできて、大砲が飛んできてですね、城が潰れたんだと。我々は被害者だと。まあそう当時言いましたよね。しかしやっぱりですね、何やってたのと山一証券はと。後から全部こうバレてきますよね。同じ発想になってくるんですね。あの城の中にいる人たちっていうのは。結局足元が一番見えないんですね。自分たちが何をやってるのか、自分たちがどう思われてるのか、地球、丸い地球に何が起きてるのかっていうことは最後までわからなくて、昨日と同じことを続けられなくなるってことが一番のあれ切ないことで、嫌なことで、不当なことで、排除すべきことだと。まあそう思うようなんですね、あれ。だから、とにかく悪いのは外だって発想になって、で、しかしそれでも喧嘩弱いわけね。非常に守りの弱い城ですから、あっという間に城は崩れると。しかし、まあソビエト崩壊した時もそうですけども、その城の中人たちっていうのは、全く納得できないんですね。城が落ちてもですね、納得できなくて、こんなはずじゃなかったなぁと思いながら、まあ一生を過ごすんですよ。一生本当にこんなはずじゃなかったなぁと思って、世が世ならと思いながらあれ、過ごすんですね。なんか情けない話だよね。それで山市なんかも、まあ確か倒産したの秋だったと思いますが、もうその半年ぐらい前からですね、役員会でアメリカがどうとか、世界がどうとか、言うと、すごく怒られて、その、世界の話だとか、アメリカの話をする人は、役員会から排除されていたって言うんですね。つまり、その、地球は丸いっていう人はね、もう、鬱陶しいわけですよ。とにかく、丸い地球ったって、もう今更ね、勝てるわけでもないし、もうとにかく、城に立てこもって、一日でも長く生き続けたいという人たちが最後残るわけですから、城を落ちると思った人は、大阪冬の陣と夏の陣の間のね、豊臣方と同じで、あ冬の陣が終わって、あもう堀も埋められちゃってさ、あこれはあかんと思う人は、豊臣方から逃げますよね。同じようにですね、こうみんな逃げていくわけですよ。で、最後夏の陣になってね、もう全部その堀も埋まっちゃってですね、丸裸なのにですね、まあしかしこうなんとかしようと思って立てこもってですね、いると。で、それっきりですわね。だから、なんかそういうなんか、変なね、こう、城と共にというなんか根性があるんですよね。城を栄えさせよう、それから城下町を栄えさせようと思ったら、地球は丸い、地球の外に宇宙がある、その外側に大宇宙があるっていうことをよく頭に入れて、その、すべてのね、こうシステムの運行の中での自分たちの姿ということを想定して行動しないと。肉眼で見えないからとかね。言葉が通じないから自分たちだけでうまくいくなんてことは絶対ありえないんですから。まあその辺のところがですね、こう今見てると、リーダーがどういう世界をイメージして組織を運営してるのか、 リーダーがどこまでを見て国運営してるかの差で相当大きな違いがあるような感じがするんですね。さらにその言ってみればその地球が丸い宇宙がある大宇宙があるというのはそれまあクロスセクションといいますかね、その今の時点でのこの宇宙、今の時点での大宇宙、今の時点での地球ということで言えばですね、もう一つ軸があって、それは時間軸なんですね。それが歴史の軸なんですよ。過去と未来でしょ。その過去と未来を貫いているこの歴史の怒涛の中に今自分がいるわけですから、歴史意識ってものすごくみんな強いですよね。日本人もそうですね。非常に日本人も歴史意識の強い民族で、まあアメリカ人はあんまり歴史意識ないなんていう人いますが、そうでもないと思うんですけど、歴史意識は常にあると思いますよね。例えば直近のことで言えばですね、震災も一つ歴史の意識の中に刻み込まれてますし、911テロもそうですね。まあそれ忘れちゃうか忘れちゃわないかっていうことはありますけども、まあしかし、歴史意識というものがちゃんと根付いていればですね、それはなんかいろんな形で人々の行動に長い年月を経た後もですね、大きな影響を与えていきますね。ですから本来のリーダーシップっていうのは、地理的な広がり、空間的な広がり以外に時間の広がりっていうことをよく考えていかないとね、過去と未来、この歴史意識の中でみんな生きてますから、だから満足ということを考える、調和ということを考えれば、満足だとか調和というのは空間と時間と両方で考えるべきなんですね。そうするとやっぱりいつもこう、いろんなことを勉強し、見て考えてないと、物事は決められないし、行動できないはずなんです。ですから結局のところですね、そのリーダーシップっていうのもね、悪いやつだと言われるのはですね、この視野が狭いからなんですよ。視野が狭いとやっぱりね、暗いやつだと。この暗いわけね、明かりが、乏しいですから、光がですね、弱くて足元しか見えない。暗くて外側が見えないわけね。そうすると、頑張れば頑張るほど自分のことしか考えないでしょ。自分のためだけに行動しちゃいますよね。足元しか見えないんだから、頑張れば頑張るほど、頑張るほど。と悪いやつだってことになるわけで。まあ、典型的にそれが今の日本政府だとか、日本の大手金融機関っていうことなんじゃないのかな。まあ、なんか本当にですね、分裂と、それから統一という、これも一つ大きな、なんて言いますかね、呼吸みたいなものが世の中って貫かれてますよね。分裂と統一、それから例えば陸の民と海の民、定住民と漂白民、移動民、こういうその、まあ、なんていうか対立軸っていうんでしょうかね、これはもう太古の昔から地球上にあるわけですね。で、あるいはその精神文明と物質文明って僕宇宙大でそういうものがあるわけですよね。で、そういうものってのはやっぱりそのね、空理空論ではなくて、今日の生活や明日の仕事にも影響を及ぼしていくんですね。だから物事がですね、これはうまくいくな、これはうまくいかないなっていう、その未来がどうなるかの見通しっていうのはですね、今言ったようなこの歴史の振り子がね、どっち向かって動いてるのかってことを考えていくと、なんとなく見えてくるんですよ。歴史の対立軸の中でね。だから本当になんかスムーズに、特にこの乱世を生きようと思ったら、その地球は丸い。で、その外側に宇宙があって、大宇宙があって、どんなその動きをしているのかということをいつも頭に入れとかないと、これは難しいんだと思うんですね。今日も昨日ですね、イランの、国営ラジオ放送の日本語のホームページ見てましたら、アメリカ軍が沖縄から撤退する可能性があると、いう記事を書いてるんですね。まあこの話はですね、時々聞こえてくるわけですよ。アメリカの方からもね。まあアメリカも全然金がないんでですね。しかもまあ、この極東はまあ平和ですからね。まあ北朝鮮とかあるけど、これはまあアメリカは中国に任しちゃったつもりでいますから、まあ任してうまくいくのかどうか、まあ今いろいろ議論があるんですけども。だからもうとにかく沖縄なんかにいることもできないし、金もないし。で、まあ中長期的には21世紀は、ね、オーストラリアとか、ああいう白人国家なのかなと思っているわけでしょ。だからこう動こうかと思ったわけですね。だからアメリカの軍事戦略なんていうのは、まあ言ってみれば、その、ね、大きなメーカーが量産工場をどこに置くのかというのと同じで、その今工場のあるところの事情だけ考えてやってんじゃなくて、 グローバル大に、地球は丸いと思って考えて、じゃあどこに何を置こうかと考えてやってるわけですから、あんまりストンケなこと言ってるとですね、これは通用しないわけですよね、日本の国内でね。ですから、まあ、ここに来てですね、本当に乱世も一段とひどくなる。世界中本当にですね、収拾つかない乱世になる。なればなるほどですね、やっぱり地球は丸い。いろんなことを勉強して、考えて、で、その行動していくっていうことはものすごく大変な、大切だと思いますね。視野を狭くすればするほどね、怖いのが今という時代だと思いますよ。乱世は、できるだけ視野を広げるってことがですね、本当にその、楽しく生きる秘訣だと、つくづくと思う。まあ、そんな時ですね。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、地球は丸いということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。